6ページから7ページにわたって23。分別はいつも正しく。ゴミ分別マル秘ファイル。最近、資源やゴミの分別間違いによる事故が増えています。資源やゴミの処理には多くの人が関わっています。作業員やゴミ処理施設を危険から守るためにも、正しい資源とゴミの分別・排出にご協力ください。問い合わせ、ゴミ対策課家庭ゴミ減量係、内線6748。ファイル1、危険なゴミで作業員が怪我？リサイクルセンターには、家庭から出た容器包装プラスチックなどが運ばれてきます。その中には、たくさんの異物が混入しているため、作業員が手作業で取り除いています。刃物などの危険物が混入していると、作業員が怪我をする恐れがあります。また、医療系廃棄物は感染のリスクがあります。正しく分別して出してください。安全な作業のため、こうしたゴミに、特に注意。カッター、包丁、ハサミ、カミソリ。カッターなどの鋭利な刃物は、作業員が怪我をする恐れがあり、大変危険です。燃やせないゴミへ、刃は落とすか厚紙でくるみ、刃物と明記してください。使い捨てマスク、使い捨てビニール手袋。作業員が触れると感染リスクが高まります。マスクは燃やせるゴミへ、ビニール手袋は燃やせないゴミへ。貼り付き注射器、自己注射器、点滴の針。在宅医療で使用した注射器や点滴セットなどは、市では処理できません。処方された病院や薬局に相談し、正しく処分してください。医療バッグ等の分別方法にご注意を。血液や体液が付着した医療器具は、作業員等が感染症にかかるリスクがあります。処分する際は、処方された病院や薬局に相談してください。感染性がなく、プラマークがついた医療バッグ類、点滴バッグ、CAPD 輸液バッグ、栄養剤バッグなどは、チューブ類を切り取り、水ですすいできれいにしてから、バッグ部分は容器包装プラスチックで、チューブ類は燃やせるゴミで出してください。すすぐことができない場合は、まとめて燃やせるゴミへ。CAPD 廃液バッグ、カテーテル類、ストーマ袋は燃やせるゴミで出してください。写真があります。作業員による選別作業の様子、容器包装プラスチックとして処理できないゴミの混入が後を絶ちません。というキャプションで、コンベヤーの上を流れてくる容器包装プラスチックの中から、異物を取り除いている数人の作業員の写真です。写真終わり。ファイル2、ゴミ収集車が炎上？下記に近づけてはならない有害物が他のゴミに混ざって出されることがあります。ゴミを圧縮する際に摩擦で生じる火花がこれらの有害物に引火する可能性があり、大変危険です。火災が発生すれば命の危険につながります。また、ゴミ処理施設等の修繕にも税金が使われることになります。火災や事故を起こさないため、ゴミの正しい分別にご協力ください。ライター、リチウムイオン電池、モバイルバッテリー、収集時やリサイクルセンターでの処理時に発火の恐れがあります。 これらはすべて有害ごみへ。ライターは必ず使い切ってください。電池が入ったままのおもちゃ。電池を取り出さずに出してしまう例がたくさん見られます。電池を取り出したら、おもちゃは燃やせないごみへ。電池は有害ごみへ。スプレーボトル、スプレー缶、ガス缶。スプレー缶以外で出されると、ゴミ圧縮時に引火や爆発の危険が。必ず使い切ってから、スプレー缶だけでまとめて出してください。他の有害ゴミとは分けます。蛍光灯、水銀式体温計、水銀式血圧計。排ガス中の有害物質濃度が上昇し、焼却炉を停止する場合があります。水銀は人体や環境に有害です。必ず有害ごみで出してください。写真があります。写真は平成30年に発生した収集車両火災の様子。消防隊が消火に当たりました。というキャプションで、5人の消防隊員がゴミ収集車に向かって消火作業をしているところの写真です。写真終わり。出火は年間10件以上。この写真の収集車両火災の原因は、スプレー缶とライターの混入でした。令和2年度の収集車両の出火は4件。リサイクルセンターの出火は8件でした。ここに燃えたライターやスプレー缶などの写真が載っています。ファイル3。他にも間違った出し方がたくさん。他にも間違った状態で出されているものがたくさんあります。特に多いのが食べ物関連の出し方の間違い。きちんと分別すればリサイクルすることができます。コロナ禍でテイクアウトや宅配を利用する機会が増えている中、今一度資源とゴミの出し方を見直してみましょう。分ければ資源、混ぜればゴミ。汚れたままの容器包装プラスチック。食べ残しなどで汚れたままではリサイクルができません。食べ残しは処分し、水で汚れをすすいでから、容器包装プラスチックへ。割り箸やティッシュ、アルミホイルなど、弁当の容器などに混ざっています。不要になったものは、素材ごとにそれぞれ分別して出してください。中身が入ったままの瓶や缶、吸い殻入りの瓶、中身が入っているとリサイクルできません。中身を出して水で汚れをすすいでから、それぞれ瓶、缶で。正しい分別のために便利な、立川ゴミ分別アプリの活用を。立川ゴミ分別アプリは、分別辞典、検索機能やゴミ出しカレンダー、出し忘れ防止アラートなどの便利な機能を無料で利用できます。ダウンロードして資源とゴミの分別にお役立てください。ここに iOS と Android の二次元コードがあります。未来へつなごう。ゴミを作らないライフスタイル。ゴミの減量にご協力ください。これまで市のゴミ量は緩やかな減少傾向にありましたが、令和2年度は増加に転じました。コロナ禍で事業系ゴミは減少したものの、人々が家にいる時間が長くなり、家庭ゴミ排出の機会が増えたことや、片付けによって粗大ゴミが増えたことが要因と考えられます。ゴミの減量にご協力をお願いします。グラフがあります。 立川市のゴミ排出量の推移。ゴミ排出量合計は棒グラフで、年間1人当たりゴミ排出量は折れ線グラフで表されています。縦軸は左側にゴミ排出量合計、0から7万トンまで、3万トンから上7万トンまでは1万トン刻み。縦軸の右側は年間1人当たりゴミ排出量で、0から400キログラム、200キログラムからは50キログラム刻みで400キログラムまでとなっています。横軸は平成19年少し飛んで、平成28年、平成29年、平成30年、平成31年、令和2年となっています。まず、ゴミ排出量合計、平成19年、61,844トン、平成28年、43,154トン、平成29年、41,537トン、平成30年、47,244トン、平成31年、47,48トン、令和2年、速報値で42,766トンとなっています。次に、年間1人当たりゴミ排出量。平成19年、352キログラム、平成28年、238キログラム、平成29年、227キログラム、平成30年、222キログラム、平成31年、221キログラム、令和2年、速報値で232キログラムとなっています。グラフ終わり。家庭ごみを減らすために、生ごみはしっかり水切りする。生ごみの 70% から 80% は水分です。水切りすることでごみの量を減らすことができます。残さず食べて食品ロスを減らす。購入した食品は食べきってごみにしないことが大切です。家庭での食事の機会が増えて発生しがちな食品ロスに注意しましょう。